ちは、株式会社ウーマンウェーブの岡村敏子です。このポッドキャストでは運命学研究家であり女性研究家でもある桜井秀則先生に運命の秘密について教えていただきます。桜井先生、今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
先生、はい、昨日編集者川遣いがあったんですよね。
そうですね、
はい。もしかして川遣いの話をするのは初めてでしょうか？
ああ、そうです。
ポッドキャストで
そうですね、あまりしませんでしたね。
そうでしたね、はい。編集者川遣いというのは、編集者の勉強会ですよね、先生。
そうですね、はい、そうですね、はい。出版界の、若手を集めてね。
若手、
はい、今若手でしょ。
先生から見たら
私から見てみんな若手になっちゃって、
はい。編集長さん、20代から30代から、それこそ、編集長さんクラスもたくさん来てくださいますけれども。
そうですね、
はい。もともと なんで川遣いっていうのはカエルという字ですよね。
そうですね、
はい。
まあ、結局だから まあそう言っちゃおかしいんですけど、まあ、胃の中の蛙っていうのもあるでしょうし、大海に、まあ、飛び出ていく前のねオタマジャクシからもか、まあ、カエルになってで、これで胃の中にこう出ていくという、そういう意味で、なんて言うんでしょうか、なんか若々しくてとてもいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、それでもでもかれこれもう1年。
そうですね、結構もう経ちます ね、
ね、
はい
はいはい。そうなん
です。2月に一遍ずつでしたっけね、
はい、
これはね。
そうです、うん、はい。
昨日はそういえば そうですね、女性がわからないで、
編集ができるか、
ね、
はい。女性読者の心をつかむにはどうすればいいのか。
そうですね、はい。まあ、これは私の専門ですから、
はい
はい、
はいはい、とても勉強になりました。
そうだ、まあね、はい。まあ、まあ、あなたはまあ女性だから、やっぱりむしろ男性がみんな勉強になったんじゃないでしょうかね。
そっか、女性の場合には自分のことを考えるから、まだその女性読者っていうのが身近っていうか。
そうですね、
考えやすいわけですね。
そうですね、でも逆に言うとですね、女性は結構自分のことしか分かってませんから、
はい。
一般女性はというふうにして一般論でいくと自分と随分違うんですね。
ああ、そうですね、
そういうこともあって、それをこう謙虚に受け止めてくれる人と、そうじゃなくて全然女性のこと分かってないわなんていうような人もいるんですよ、結構。
先生のね、
自分を中心にしちゃうから
先生 のツイッターで女とはっていうのがあって、違うんじゃないかって時々思う時があるんですけれど、
そうそうそう、それはもう
正直、
それは、まあ、ツイッターの話はまた別にしましょう、
はい、
はい。
でも女性っていうのはやっぱりそのやっぱ自分中心って言いますか。
そうです。
でもそれがやっぱりそこも女性読者をつかむちょっとヒントというか。
そうです ね、そうですね、まあ、我々女性を見るときに、いわゆるやっぱりこうなんていうんですか、一般論というかね、はい、まあ、1万人とか10万人とか100万人という数でこう考えますから、
はい、
やはり一人で考えちゃうとね、なかなか難しいんですよ。一人一人みんな違いますから。
そうですよね、
私はこうだっていうのをどんどんどんどん言っていきますとね、
はい、
もう女のどうしようもなくなっちゃうんですね、はい。で、男はそういう点あんまりないんです、それが。
なるほど。
男は自分自身をそんなに俺はこうだとか私はこうですなんていうふうには結構言わないもんなんですよ、男っていうのは。それだから、それくらい自分というものがないんじゃないでしょうかその点女性の方が自分というものをある程度やっぱり大事にしてますね。
なるほど、うん。そうですね、何か買うとき、まあ、昨日の話でもあったかと思うんですけれど、こう自分だけにこう言われてるとか、
はい、
これは自分のためのものだと思うと買いたくなったり欲しくなったり、こう説得力があったりっていうのがありますよ ね、
そうですね、
女性は。
そうですね、
自分と関係がなければ、うん、もう全然関係ないっていうか。
そうなんです。
ね、
そう
なん、これは勉強になるとか得になるんじゃないかとか関係なく、もう私は関係ないものっていうふうになっちゃうんですよね、
う
ん。
そうですね、
うん。
まあ、一番わかりやすい例で言えばね、例えば結婚という問題があるとするんじゃないですか、ね、
はい。
そしてやっぱり男っていうのはそのなんて言うんでしょうか、自分の結婚は、まあ、ともかくとして例えば、まあ、その同僚とか部下とか、はい、あるいは先輩とか、まあ、様々にあるじゃないですか、
はい。
そういうようなことで、結婚っていうのをパッパッパッと頭の中に思い浮かべていくんだけども、女性は結婚っていうともう私しちゃったとかね、
話になりません
ね。そうなんですよ、自分のことだけになっちゃうからちょっと困っちゃうから
な
んですね。
なるほどね、うん、先生、まあ、女性論はともかくとして、はい、まあ、ちょっとその編集者川遣いの話をもうちょっと、お話ししていただくと、あれなんですよね、編集者の川遣い、編集者川遣いっていうのがあって、参加する編集者さんたちが一番恐れているものは、
はい、
会の冒頭に行われる編集者検定試験っていうのが、
そうですね、
もうあれでやめてくれっていう、
そうですね、偏見テストって私は言ってるんですけど、
編集者検定テストの、頭を取って編集者の編と検定の検定、偏見テスト、はい、
結構なんか難しいらしいですね。
1点満点で、なんて多岐にわたってるんですよね。
そうです、
大した問題の数ではないんですよね。
そうです、
10分ぐらいで、まあ、知っていればそらそらっともう5分もかからずに書けてしまうような、
もう簡単に書けるはずなんですがね。
そうですよね、
それがまず、この出版界のそう寄りすぐりをもってしても50点か60点しか取れないっていうね、どうしたんでしょうね。
本当に答案用紙はもうどこにも出せないっていう。
そうです、これはもう名誉のためにみんな自分で持って帰っていいということになってますけどね。
はい、はい、もしその偏見テストにご興味のある方は、どこにも公開してません
ね、
先生。
そうですね、もう本当に、いや、もしね、これを聞いてる方で編集の方が いればね、ぜひ ね、
そうですね、
参加していただきたいと思いますね。
そうですね、
勉強になりますから。
そうですね、はい、あともう一つ、私はやっぱり編集者力みたいなのはこれからいろんな仕事をする上ですごく役立つと思うので、
そうです、
ぜひ編集者だけでなく他の方たちともその編集
よくってか編集
者の勉強会みたいなことを一般の方向けにも先生ぜひしていただいたら面白いんじゃないでしょうか。
そうですね、編集力っていうのはもう出版界だけじゃないですから。
そうですね、
もうどんどん広がってますから。
そうですね、営業するにしても、はい、お店やるにしても会社を起こすにしても、編集力って絶対大事ですよね。
そうです、その通りです。
はい、じゃあ一般の方向けの編集者の会ができますように、またよろしくお願いいたします。
そうですね、
はい、
ありがとうございます。
先生、今日はありがとうございました。はい、次回もよろしくお願いいたします。なお、運命学について詳しく知りたい方は早稲田運命学で検索してください。ホームページで詳しくご紹介しています。皆さん、次回もお楽しみに。